二藤洋平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤洋平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤洋平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、伊藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでお久しぶりです。
お久しぶりです
もうずっとね、収録回の模様をお届けしていたので、はい、僕はね久しぶりなんですけれども、はい、また一旦戻って二人で話していきたいと思います。
はい、
はい、というわけで今回ですね、最近の二藤さんについてっていうテーマでお話ししていきたいんですけれども、
はい、
もうポッドキャスト収録回の音声をもう2ヶ月ないし3ヶ月ぐらい配信してきたので、
はい、
二藤さん最近何やってるのっていう部分が皆さんねご存知ないと思うので、
はい、
近況報告も兼ねてしていきたいと思うんですけれども、はい、どうですか、お店の方とコンサル活動の方と、
はい、
いろいろあると思うんですけれども、うん、お店の方は最近いかがでしょうか。
お店の方は、単純売上に関しては順調なんですけど、
はい、
めちゃくちゃ特に吉祥寺がすごく順調で、ちょうど1年経ったんですけど、
出店してから。そうですよね、3月もねだいぶ過ぎましたけど、
はい、そうで、思ってたよりも数字が良くて、もう、350万ぐらい4席でっていうのがで数字が見えてきたというか、ほぼ350万ぐらいクリアしてきたので、そうなってくると、今年の12月には400、500万ぐらいが狙えそうだなみたいな経緯だな、経過かなって感じですね。
あれですよね、普通一席で50万円ぐらいいったら、はい、御の字っていうのが美容室 の、平均的なところだと思うので、
はい、
じゃあ4席で、400、500万見えてくるっていうのは相当いい傾向でしたね。
いい流れですね。なんかすごく、吉祥寺ってエリアって最初どうなのかなっていう、いろいろね、その吉祥寺住んでた人、酒井さんもそうですし僕知り合いに人もいますけど、なかなか場所、吉祥寺のあそこの場所っていうのが割と難しそうっていうね話もされてた中で、で店舗も美容師さんも多い、ライバル店も多い中で、どうなんだろうってやってみないと分かんないところはあったんですけど、やっぱ意外とやっぱ吉祥寺エリアはこう練馬だったりとか、あと西東京の方からだったりとか、なんかそういったいろんなエリアから来てくれるお客さんが多くて、遠方からもやっぱ来てもらえるエリアなんだなっていうのを感じてて、だから新規も、先月が185人くらい来たんですよね。
185人、
はい、
へ
で単価もね高円寺とかよりは上げてるんで7,000〜7,000円ぐらいなんですよね。
カットでですか。
はい、カット、カットは5,000なんですけど、
平均
そう顔剃りとかいろいろやると平均客単価が、新規の単価が6,000〜7,000円なんで、割といい数字になってるっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。でやっぱりその高円寺とか中野店よりも、ご近所さんじゃないお客さんの比率も結構高いんですか。
そうですね、結構多い。もちろん武蔵野市が多いんですけど、でも全然やっぱ杉並区、中野区、新宿区とかからも来てますし、西東京、練馬区、石神井とかそういう方からも来てますね。
遊びに、高円寺もね、中野も遊びに行く街ですけど、よりこう遊びにね来る人多い街です
ね。ですね、
なるほど、なるほど。じゃあ思ったよりも、
そうですね、やっぱ島とかアフロートとか、ある意味相当有名なねお店がある中で
それ
が行ってるっていうのは、自信にはなりますよね。
なるほどですね。順調ということで。
そうですね、
そ
んな中で結構こうスタッフさんがねちょっと辞めたりとかっていうのも、ちょっとだけ一人ぐらいですけどあったりとか、あとちょっとやめようか考えてるというか、迷ってるとか、次違う店に行ってみたいとか、なんかそういう風に言うスタッフがちょっと増えたというか、本当数人なんですけどいたんで、ちょっとずっとこの1年半ぐらい あの幹部の人たちにこう任せてたんで、教育っていうものを
各店舗ごとに幹部さんみたいなのがいらっしゃるん
ですか、うん、そうですね、各店舗に2人ずついるんですけど、
店長さんと、
まあ、その下みたいな、
うん、
まあ、なんかでもやっぱりなかなかやっぱ教育って難しいで、
うんうん、
その幹部にももちろん僕もいろいろ伝えてきてはいるんですけど、まあ、それがそのまま、まあ、その人を通すことによってじゃあそのまま伝えられるかっていうと伝えられないところもあるし、結局経営者は僕なんで、そのオーナーの考え方とか、まあ、僕がどう今後やっていこうかとか、まあ、そういったことはね、こう、まあ、二戸さんがあえて言ってるからとかっていう伝え方になっちゃうと思うんですよね。
ああ、幹部の方が
そうそう下に伝えるとしたら、
そう、
今後どうなるかとかっていう話は、うん、まあ、二戸さんがこう言ってるからとかっていうまた聞きというか、うん、
はいはい、
だからどうもやっぱ多分説得力的には弱くなっちゃうんじゃないかなってなんとなく僕は思って、まあ、なんでこう一人ずつこう会うっていうのを、まあ、ここ最近は結構やってましたね。
あ、スタッフさん一人ずつと、は
い、面談みたいな。
うーん、
なんでもう一人、まあ、スタッフがやっぱね、いつも言ったように僕にとっては重要なんで、もう一人につき何時間、2、3時間ぐらい話したやつもいますし、
うーん、
まあ、逆に30分ぐらいで終わる人もいるんですけど、
月1回ずつぐらいやってるんですか。
そうですね。
そうか、やっぱりそこで二戸さんも気づいてなかったこう、うん、悩みとか問題とかも出てくるんですか。
うん、出ましたね。やっぱ幹部からこういう感じだっていうのは聞いてましたけど、いろいろ、でもやっぱ実際こう直接聞いたらそんな話じゃないこともいっぱいありましたし、
うん、
うん、実はこうだったっていう話もいっぱいありましたね。
うん、なるほどなるほど。じゃあ今後もしっかりコミュニケーションを取ってっていう方で、
うん、そうですね、もうちょっと取ってから、まあ幹部ともそうですし、まあ、幹部ミーティングとかあるんですけど月1回、うん、やっぱその一人ずつ話すってことはまだやっぱり必要なのかなっていう、
うん、
ちょっと最近感じてるところですね。まあでもやっぱ話すことによってモチベーションも上がってますし、うん、今は結構みんなこうすっきりして仕事に向かってくれてる感は感じてるんで、
うんうん、
やっぱちょこちょこやんなきゃいけないのかなとは思ってますね。
なるほどですね、うん、まあ、実際あの、まあ、二戸さんのね、その、まあ、講座に参加してくださってる方でも、まあ、スタッフがね最近辞めたいって言ってるんですという方も、
うん、
まあ、いらっしゃると思うんですけど、
うん、
やっぱそこはコミュニケーションが不足してるっていうのは大きいんですか。
相当そうですね。そこだけだと思います結局は、
うん、
でなんかなんだろうな、なんか、まあ、いろんな人のね、うち僕のクライアントさんとかと話しててもそう思うんですけど、割とこう一個のこう成功事例というか、まあ、自分がこうやってきたからそれをそのまま伝える、例えばじゃあお金をこう稼ぎたいって思ってた経営者が、それをそのまま稼ぎたいだろうみたいな、稼ぎたいんだったらもっとこうやんなきゃダメだよって言っても、今の20代前半の子たちって割とお金じゃない子も多いんで、
うん、
やっぱその人に合わせて何にこの子はモチベーションが上がるのかっていうのはやっぱコミュニケーションを取らないと分かんないと思うんで、それに見合った伝え方をしていかなきゃいけないのかなと思いますよね。
お金よりもっとこうライフスタイルっていうところを重視するんですか。
単純にこう自己成長というか、お客さんに結局なんか、いい技術を提供したいとか、いいサービスを提供したいって子はいたりするんですよね。ただ別にそれがお金というよりも、単純にお客さんにもっといい技術を提供したいとか、ただモチベーションがなんか上がんないみたいな、とかもいるんですけど、まあ、そういう子だったらやっぱお金、うんうんの話してもしょうがないんで、単純にお客さんにこういうのを提供したいんだったら練習しないといけないし、お客さんにこういうのを提供するためにお店の雰囲気良くしないといけないしとか、まあ、そういうなんか伝え方だったりとか、まあいろいろそれぞれあるんですけど、まあ、例えば将来こうしたいから、じゃあ将来例えば独立したいっていう子がいたとしても、まあ、それはお金もそうだけど、じゃあそうなった時に、まあ自分の技術とかも云々もそうだけど、その下のスタッフとかを教育できるようになっとかないと、じゃあ自分が独立した時に誰かを雇うって言ってもできないしとかっていうことを言わないといけないって感じですかね。
なるほどですね。まあ、一人一人に合ったコミュニケーションというかを しないと、まあ、いけないよっていうことですね。
そうですね。
なるほどですね。
割とそこが時間を割かれるってまずいいんですけど、僕の仕事、ある意味それが僕の仕事かなと思ってるんで、
はい、
全然いいんですけど。
なるほどですね。
はい、
で最近は特に。
特にそこにちょっと力入れてましたね。
なるほどです
ね。
わかりました。じゃあもう一個、あのコンサル活動の方、
はい、
最近、はい、いかがでしょうか。まあ、いろいろ講座
あったり。あとそうですね。店舗の方で、もう一個言っていいですか。
あ、そうそう、
すいません。その集客の方が、 あのやっぱり高円寺と、吉祥寺と中野って近いんで、
うんうん、
あのまあいろいろまた他の集客方法とかもあの試したりとかしてて、あの広告とかもちょっと新しい動画広告系とかやってみたりとか、あと今まで載せてなかったサイトに載せてみたりとか、
うんうん、
まあ、そういうのもやって結果がまた良くなったっていうのもあるんですね。吉祥寺もそうだし高円寺も中野も、
はい、
なんかそこら辺もなんかまた機会があれば、
はい、
リスナーの方にもお伝えできればなと思ってます、
はい、なるほど、はい、いろいろ新しい試みを、
はい、ちょっとやってみてます、いろいろ、はい、
でちょっと、まあ、次回とかの音声でちょっともうちょっと
そうですね
聞かせてください、
はい
はい、じゃあもう一度、
はい、
店舗コンサルの方に来ますけど、はい、まあ、講座だったりホームページ制作だったり出店プロデュースだったり、
はい、
いろいろされてると思うんですけど、
はい、
何かあの二藤さんの方で特に最近こうなんか印象深かったこととかあれば。
そうっすね、まあそっちの方だとコンサルの方は、まあでもやっぱ一番ホームページの、やり取りとか、あの実際にいただいた素材を編集するとかっていうことが、あと鎌田さんとやり、相談するとか、まあ、それが一番多いですかね。
ホームページ制作、あの、まあ、4月にね、また新たに10店舗募集させていただいたんですけど、
うん、
まあ、その方との、
うん、
まあ、その前の募集の時の方とか、
うん、
いろいろ、まあ、コミュニケーション、やり取りがあるっていうところですか、
うん、そうですね、うんうん。やっぱり、こう、まあ、素材がね、少ない人が多いんですよね、どうしても。例えばその写真、ヘアスタイル、美容室だってやっぱヘアスタイルの写真っていうのが一番必要というか、あの、お客さんが見たい情報だと思うんですけど、その数が少なかったりとか、まあ、その写真の質がちょっと良くなく悪かったりとか、まあ、そういう人がいるんで、まあ、別にそのうちにホームページ制作を頼むとかじゃないんですけど、単純に集客サイトに載せるとかでも、SNS で発信するでも、その、ヘアスタイルの画像っていうのはやっぱ必要になってくると思うので、そこら辺はこう聞いてる方もねちゃんと作っとくといいのかなとは思いますけどね、
うんうん
うん、
しっかり今のまあこれからね作る人もそうだし、
うん、
今ある人も、
うん、
今写真とかいろいろなクオリティを上げておいた方が
大事だと思います。なんかすごく今ってこう広告とかね、流れてても、まあ、SNS で広告流れるし、まあ、ヤフーとかでなんかさネットサインしてても広告とか流れると思うんですけど、あんま文章とかこうしっかり読まないと思うんですよ。でその中でじゃあ何がこう目を引くかって言ったらやっぱ写真とか、まあ、クオリティのなんか高い画像だったりとかになってくると思うので、まあ、DBS だったらやっぱそれがヘアスタイルの画像が一番のこう魅力だと思うし、それが伝えなきゃいけないと思うんで、まあ、そこをちょっともうちょっとこうクオリティを上げるというか、そのお店独自の、うん、ヘアスタイルだったりとか、その加工、写真の加工だったりとかっていうのを統一させるだったりっていうのはちょっと気をつけてやった方がいいのかなと思いますけどね。
なるほどです
ね、うん、
自分のお店の売りとか、
うん、
こうコンセプトに合った、
うん、
使い方に合った画像をしっかりと撮っておくことが大事
です、うん、特にビフォーアフターとかって分かりやすいと思うんで、髪質改善系の店とか、まあ、そういう店だとなんかそういうのはあのちゃんと作っておくといいと思いますけどね。
なるほどですね、うん、なんかどうですか、最近完成したホームページとかありますか。
最近は博楽ってあの横浜の、はい、何線でしたっけ、あれ
東横線
沿いにある博楽っていう駅の近くにある美容室のホームページが、最近本当1ヶ月前ぐらいですかね、うん、完成しましたね、
うん、
はい。
それなんか作るときにこう意識したこととかあるんですか。
そうですね、まあやっぱりまずその売りがこう散らばっちゃってたというか明確になってなかったんで、まずそれをまあうちのお店みたいにそのカルチャーだったりとかなんか世界観とかで売るお店ではないっていうか、経営者がいてそのスタッフさんも別に統一したカルチャーを持ってるわけでもないんで、まあ、単純にそこのお店が持ってる技術っていうものを3つぐらいこう特化させて、
うん、
それを特に伝えたいターゲット層に突き刺すみたいな形で、要はターゲットを絞るのと、技術、得意な技術を絞るっていうことをやることで、他の店との違いを作ったっていう感じですかね、
うんうん、
でまあそれを作って、まあ、それにのっとった、ヘッダー画像だったりとか、まあ、文章化っていうことをしてって、まあ、鎌田さんにそれに沿った SEO 対策をしてもらったっていう感じですかね、
うん
うんうん、
先ほど見ましたけど1ページ目に来てましたね。
そうですね、
博楽美容室
本当ね1週間2週間ぐらいで来ましたね、はい、
しかも3位4位ぐらいでしたね、
うん、
かなり上位で、
うん、
早速。
そうですね。まあやっぱりちょっと弱かったね、博楽ってエリアの競合店は。まあもちろん多いんですけど、美容室は。
多いんですね。
多いんですけど、やっぱなんか、博楽美容室とか、博楽美容院っていう、明確なキーワードで制御対策してないところが多かったですね。
もっと広げちゃってる
んですか？なんか横浜の博楽、横浜にある博楽駅に近くの美容院とかで、横浜っていうエリアとかも含めちゃってるところが多くて、
やっぱり微妙なんですね、水曜対策的
に。水曜対策するのはやっぱシンプルに狙った方が良くて、でしかもやっぱ博楽美容室、博楽美容院とかって割と検索ボリューム、毎月の検索ボリュームがあったんですよね、ツールで調べたら。
うーん、
集客がまあ月に 2,30 人ぐらいは狙えそうなボリュームは全然あったんで、はいはい、まあ、もちろん吉祥寺とかよりは全然少ないんですけど、なんでそれを逆にまあ横浜っていうのを入れないことによって、まあ、そこにシンプルに狙うことによって、まあ、こう短時間で1ページ目持ってくるっていうのは考えてやりましたね。
これからの集客は楽しみですね。
そうですね、まあ、なんか最近ホームページから来たっていうのはこの間連絡もらいましたけど。
あ、本当ですか。
はい、すでに。
よかったですね。
うん、いい傾向だと思います。まだ1ヶ月経ってないんで。
結構多いんですね、博楽っていうのは。美容室とか、まあ、人も、まあ、大学とかね。
そうですね。
けど結構人も多いですね。
割と商店街が、はい、まあね、そんなでっかい長い商店街ではないんですけど、はい、まあ、そこそこ土日とか人が集まるっちゃ集まるんで、
うーん、
まあ、やっぱ美容室も多いですよね。
なるほど、
ね、うん、で隣に、その窓なりに、この間まあ訪問させてもらったんですけど、その窓なりになんか大手のチェーン美容室
あら
がもうできする。
あらら、大変じゃないですか。
ね、でも全然大丈夫ですよとは言ってきましたけど。
で、博楽でも割といいエリアなんですか、そこは。
駅近いですね。もう駅から出て1分2分ぐらい。
近いですね。
は
い、
ただまあちょっとこう商店街から外れちゃうんですけど、まあでも全然ネットの集客をすれば全然来てもらえるような場所ですね。
なるほど。
はい。
じゃ今回その有名なサロンとも戦いになってくるわけですね。
うん。全然でもターゲットが違うし、
はい、
はい、売りも違うんで、
なるほど、
うん。問題ないと思いますけどね。
共存し合って、
うん、結構ね、それってあんまりいいイメージ与えないんですよね、あの近隣の人に、
うん
うん、なんか美容室の隣に美容室を出すって、
あ、
地元住民とかからすると、はい、なんか逆に味方になってくれたりする。
応援してくれて
る、隣に出しちゃ出されたねみたいな感じで、
うーん、
まあ、かえって僕はありっていうかいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど
です、うん、だから逆にそういうことはしない方がいいですよとは思います。
そこへから出すか、
はい、
なるほど、
はい。
まあ、特に、ね、まあ、横浜だとまた違うかもしれないですけども、うん、より地方だとね、より強くなりそうですね、うん、そういうのは。
本当そう思いますね。
そうか、分かりました。講座の方はいかがでしょうか。
講座は、長妻さんとやってる、爆速繁盛クラブっていうのをやってますけど、まあ、あれをもうどんぐらいだったんだろう、7ヶ月8ヶ月とか。
そう、1年間の、ね、講座ですけど。
そうですね、3分の2ぐらい終わってきて、
ありましたね、
うん、まあ、でも実際にこうね、広告を学ぶで、まあ、副業と集客を、できるようになろうみたいな感じのコンセプトですけど、まあ、実際に副業で、ね、2,30 万とか、毎月稼げてる人もいますし、まあね、高山さんってね、この間ポッドキャストにも出てもらいましたけども、あの方なんてもう全部外注しちゃって、
うん、
その副業の仕事を、
うん
うん、で、まあ、外注費用はね、多少なりかかってると思うんですけど、でも勝手に多分もう半自動的に多分 2,30 万ぐらい稼げちゃってるんで、まあ相当大きいですよね。
高山さんは結構なんていうんですかね、プレイヤーではないんですね、結構経営者タイプというか、
うん、そうですね、
うん、なんか自分でやるというよりか、
うん、
なんかお願いできるのはどんどんお願いしちゃって、うん、まあ、自分の時間を作りたいっていうタイプのね、
うん、
なのでどんどん外注もして、すごいですよね、
うん。まあ割と珍しいタイプだと思うんですけど、美容師さんの中では自分でお客様やりたいしって人が多いんで、まあでも逆にやっぱそういう人ってね、まあお金の観点で言えば、まあ稼ぎやすい体質というか、うん、種類の人間なのかなとは思いますけどね。
高山さんのような、
うん、
うん、
どんどん人に任せられる人っていうか、
はい、
逆に自分の技術とか自分は大したことないと思ってる人っていうのは、まあ僕もそうですけど、
うん、
うん、
まあ、先ほど の, その博楽の、ね、
うん、
方も参加してくださって、
うん、
それまでこう 1,2 万円ぐらいしか売り上がらなかったのが、
うん、
まあ、オフ会みたいなね、
うん、
飲み会をね、
そうですね、
まあ、開催してくださって、
はい、
そこに、まあ、僕らも行って、うん、まあ、長妻さんも行って、まあ、高山さんも行って、
うん、
みんなで飲んで、そのね、翌月、この間、8万円になりました
ね。ね、そう。ちょっと最初ね、苦しんでましたけど、まあちょっとこう、自己流でやっちゃってる部分があって、高山さんがまあこう、いろいろ見てくれて。うん、
高山先生です。
長妻先生より高山先生みたいなって、まあ、そしたら8万円とかね、やっぱ8万円でも全然
あれ嬉しいです
ね。うん、大きなお小遣いというか、
本当ですよね、
うん、だと思いますけどね、
うん、なんで今、まあ、どんどん成果をね出してくれる人が増えて、うん、集客の方でもね、
うん、
増えてる方って どうなんですかね。僕はそこは聞いてなかったんですけど、
集客はまああの全然出てますけどね、あの立川の方とかっていうのはあのPPC 広告で集客を一番うまくいってるんじゃないですかね、うん、あとまあいつもよく出てきますけど山本さんとか、まあ、PPC 広告で集客うまくできてますよね、うん、あとあの彦根 の、
はいはい、
あのホームページを作らせていただいた方っていうのも、はいはい、SEO だけじゃなくて PPC 広告も出してるんですよ、
うん
う
ん、
でもうそれこそ彦根の駅なんてあの全然来てもらえるようなエリアじゃないです。吉祥寺とは全く違うエリアなんですけど、うん、やっぱ結構遠くからも来ていただいてるって話は聞いてたんで、
うん、なんか出張のサラリーマンとかで多いって言ってましたよね。
ベッドタウンなんだけどそうみたいですね、出張に来る人が多いって言ってた、うん、そういう人が検索して来てくれるって言ってたんで、まあなんかやっぱやった方がね PBC 広告って結果にはつながっていくのかなと思いますけどね、
うんうん、なるほどです、
うん、
まあ、皆さんがどんどん、まあ、副業でも、うん、店舗の集客でもどんどんね結果を出してて、
うん、
嬉しい限りですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、まだ残りもう少し3分の1があるんで、その中でもう少しね結果を出せる人がもっと増えていけばいいのかなとは思います、ね、
そうです、
ね、はい、
じゃあ最後に、
はい
はい、新規出店プロデュースについてなんですけど、
はいはい、
海老名でした、
うん、
神奈川県の、
そうです、海老名ですね、
海老名で、はい、美容室を、うん、まあ、出そうとしている方の今新規出店プロデュースも二条さんされていると思うんですけど、
はい、
そちらいかがでしょうか。9月にオープン予定でした。
そうですね、はい、9月に結局、まあ、あの今働いてるお店が辞められるのが9月だっていうことで、じゃあ9月オープンですねって話になったんですけど、うーん、そうですね、まあ、実際にまだまあちょっと時間があるんで、まあ、余裕もあるんですけど、でももう早い段階というか、9月にオープンするのに2月とか、だから6ヶ月前とか7ヶ月前ぐらいの段階でもうホームページの素材とか全部送ってもらっちゃってるんですよね。
じゃあその髪型とか、うん、その店ができないと取れない素材以外はもう送ってもらっちゃってるって、
うんうん、そうです、あのヘアスタイルとかももう送ってもらっちゃってますね、
はい、
あのそれこそ背景が例えば白だったりとか、
はいはいはい、
まあ、黒だったりとか、まあ、黒だとちょっと分かりづらいですけど、まあ、白だったりとかすれば、まあ、別にねお店が新しいところで撮らずとか、
うん、
ヘアスタイルっていうのは分かるんで、まあ、そういったのをちょっと背景もちょっとなんかどっかでホーム、どういうとこですか、なんて言ったらいいんだろう、まあ、そういうとこで買ってきて、
ホームセンター
とか、ホームセンターホームセンターとかでなんか買っていただいて、その白いなんかとか、
うん、それ今働いてるお店に持ってって
とか、あと実家があの床屋さんなんで、そこで、あのただ実家もちょっとあの古いんで背景があんま良くないっていうことで、はいはい、まあ、それを買って、まあそれは僕は言ってないんですけど、わざわざ買っていただいて、
うん、
そういうのを背景にして雇ってくれたりとかしてくれましたね。
へえ、こちらの素材もでき
る、うん、
でもじゃホームページもあるんですね。
まだ公開してないですね、
うんうん、
あの全然、まあ、まだ完全に作ってもないんですけど、
はいはい、
結局 SEO 対策ができないんで、まだあの物件の場所が明確に決まってないんで、
そうですね、
はい、ある程度編集とかは進めてますけど、
じゃあもう、まあ、その物件決まり次第すぐ必要な追加の素材が集まれば、
うん、そうですね、
リリースできる
ような、だから2ヶ月前とか、まあ、1ヶ月半前とか、まあ、物件が決まったらもうすぐ出しちゃおうかなと思ってますね、
うん、
何月オープン予定みたいな感じで、はい、
一緒に物件も見てましたよね。
そうです、そうですね、それで物件も見に行って、一応こう、まあ、まだ今あの契約しちゃっても早すぎるんで、まあ、実際に契約には全然至らないんですけど、実際にどういう場所がいいのかっていうのを、まあ、一緒に見ることによってこう感じ取ってもらいたいというか、あの把握しといてもらいたくて一緒に見に行ったんですけど、まあ、海老名駅とあと寒川駅っていうとこと、あと本厚木駅っていうとこを見に行ったんですけど、まあ、実際僕はあんまりそこら辺で行ったことないエリアなんで、もう僕も知らないわけですよ。だから実際行ったら、まあ、まず寒川駅は、まあ、ないんですよ。 出せないっていうか、まあ、田舎の駅っていう感じで、はい、まあ、
人少ない
です、人少ないですし、町駅前も別にそんな栄えてないですし、ただなんか床屋さんとかの数だけは多いっていう、
うん、
これは絶対出せない方がいいよねっていうところだったんですね。で、海老名駅っていうのも、まあ、一番第一候補に挙げてたんですけど、海老名駅は全然人集まるし、全然いいんですけど、割とこう大手さんというか、大手チェーン店の飲食店とか、あとは、まあ、なんだろう、分かりやすく言うと、ララポートみたいな、商業施設みたいなのがメインであって、あんまりちっちゃいお店が出せるような感じではないというか、ちっちゃいお店が出して入るような場所ではないかなっていうのが僕の見解で。
もうみんな車でそういうでかいところに行って、
う
ん、感じなんです。
そう、それこそそういう商業施設が入れればあれかもしれないですけど、そうするとまた高くもなるし、まあ、なかなかそこが開くってこともないんで、ちょっと難しそうですよねっていう、うん、
で本厚木、
そうですね。で結局最終的に本厚木に行って、本厚木はやっぱりめちゃくちゃありですね、まあ、僕でも出したいと思えるぐらい、
へえ、人も多くて、
はい、人も多いし、
競合も少ないんですか。
まあ、今日そうですね。そんな言っても、まあ、今回出すのがメンズ専門店的なヘアサロンなんで、まあ、そういった競合は多分ほぼなかったですし、
うーん、
あとはその商店街が多い、
はいはい、
し、ちっちゃいお店が出せるようなテナント、
うーん、
ビルみたいなのが多かったんで、
はいはい、
一人でね、お店をやられるんで、本当言ったら何坪、10坪なくていいんですよね。うん、だそういうちっちゃい店舗が出せるようなテナントが多かったんで、まあ、しかも人が集まるっていう意味で本厚木が一番やりやすいだろうなっていうところですね。
うん、で結構ありな物件もあって、
うん、ありましたね、はい、
あと時期が来たら契約して、
うん、そうですね。例えばこういうところだったら2階、こういうところだったら2階もありだよとか、例えば駅前のこのロータリーにあるビルので、しかもガラス面 でそういうところの2階とかだったら見えるし、人も集まって泊まるエリアだから、場所だから、まあ、こうだったら2階ありですよねとか、まあ、実際そういう話もしたり、まあ、ちょっと駅から歩いてもここだったらお店が連なってるし人も集まるから、遠くてもここだったらありだよねとか、まあ、そういう話もさせてもらいましたね。
なるほどですね、
はい、
なかなかそれはあれですよね、その方も驚きだったり、
うん、
勉強になる部分が多そうですよね、う
ん、結構ね軽視しがちなんですけど皆さん、
場所ですか、
はい、
はい、
けど、まあ、その方も言ってましたけど、やっぱ実際に一緒に見に行ってくれたから分かったけどと言ってましたね、
うん、よかったですね、
うん、本厚木は結構もう第三候補というか、うん、むしろあんまり頭に入れてなかったエリアなんですよ、うん、その方にしてみると
海老
名か三分川みたいな感じだったんで、うん、まあでも不動産屋さんの長竹さんと、はい、長竹さんと一緒に、
あ、長竹さんも
行ったんですけど、まあ、長谷さんとは僕最初から本厚木はありだけどねって、三冠海老名は多分きついんじゃないかなみたいな話はしながら行ったんですけど、まあ、実際行ってみたら本当にそうだったっていう感じですかね。
なるほど、なるほど、いいですね。なんか、うん、ね、そういうもう知ってる人のサポートを受けて、
うん、
お店を出していけるっていうのは、うん、安心できますもんね。
思いますね。やっぱ最初不安だと思うんで、店を出すのってお金ももちろんかかるし、失敗したらどうしようとか、まあ、それを実際にまあ、ね、ある程度経験してる人と見に行ったりとか相談できるっていうのはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、僕もやっぱ楽しいですしね、やっててゼロから一緒に作れるっていうのは、うん、し、まあ、絶対結果出さなきゃいけないなっていうのも当然思いますし、うん、やりがいも感じるんで、まあ、いいですよね。
なるほど、
うん、
なんか楽しすぎて写真撮り忘れて
た、そう、そう、一緒に行ったみたいなね、そういうのを情報発信者としては撮っといた方がいいんですけど、もう全く撮らずに単純に真剣に物件見て真剣に相談して終わっちゃいましたね。スタバで相談して最後。
あ、そうだ、
はい、
そっか、
うん、
でもそうですね、9月のオープンに向けて楽しみですね、
うん、まあ、とはいえね、別にそのこっちの色にするわけじゃないんで、その店を、
そうですね、
うん、ジルジェアみたいな感じするわけじゃないんで、単純その人の色に全然僕とは相反するような人なんで、
うんうん、
ちゃんとその人のいいところを出して、
はい、
でさらに一般のお客さんに受けるような、まあ、ターゲット層に受けるようなお店にしたいなとは思ってますけどね、
うん
うん、まあ、僕の名前も一切出しませんしと
そうです、
はい、まあ、なんかそこ勘違いされる方も多分いると思うんで、
はい、
僕がプロデュースするって言うと伊藤プロデュースみたいな、
ああ、なんか書かなきゃいけない、
なんかね、うん、全然僕はもう影で、はい、隠れてるんで、
その心配は
ない
ですよっ
ていうことですね。
わかりました、
はい、
ホームページのどっかに伊藤さんの顔があるとかすご
い、ね、そういうのもないんで、はい、
じゃあ安心して帰ったそうです。わ、はい、かりました。じゃあまたね、まあ、講座も、プロデュースもホームページも、水戸さんお店のこともまた聞かせてください。
はい。
はい、というわけで今回は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。